っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今までね、みちこさんにはヨガについてもう本当にいろんなことを教えていただいたんですけれども、ここでまたちょっと改めてこれからヨガを始める方だったりとか、始める上でのポイントをね、いくつか、教えていただきたいなって思いまして、ちょっと今日はいくつか質問を持ってきました。
ぜひぜひ。
はい、いろいろ聞いてみたいと思います。
はい。
まずはですね、ヨガをやるのはいつが一番ベストなのかを聞きたいんですけれども。
それは一日の中の時間ってことですかね。
そうですね。
時間ね。
うん、
そうですね。推奨されてるのは、やっぱり朝と夕方、
はい、夕方
はい。朝と夕方って言われてます。
夜とかじゃないんですか？
まあ夜ももちろんやった方がいいんですけど、うん、
はい。
夜あんまりやりすぎると、交感神経が上がってしまうんですよ。
うん、そうなんですか？
なので、夜やるときは、本当に仰向けとか、うつ伏せとか、ちょっと座ったり、もう本当にリラックス、頑張らない、なんだろうな、立ちポーズとかは入れないようにして、ちょっと交感神経が上がってしまうような動きは避けた方がいいと言われてます。
あ、そうなんだ。リラックスできなくなっちゃうっていう。
あ、そうなんですよね。呼吸が上がってしまうような動きを入れてしまうと、やはりね、少し睡眠の導入が悪くなったりとか、そういうのは朝に取り入れた方がいいですね。
朝なんですね。じゃあちょっと激しめのヨガは朝。はい、
そうですね。ただ、朝の激しめというか、朝も起きたてはめちゃくちゃ体がこわばってるんで、
そうですよね、
いきなり激しい動きってよりは、まずはしっかりとほぐってあげて、
は
い、ちょっと最初は優しい動きから入ってほぐして、まあ、だんだん体がほぐれてきたかなと思ったら、スイッチを上げるような、ちょっとね、動きを入れていくといいですね。
なるほど。
はい、
逆に、夕方は、どのようなヨガがいいんですか？
あ、夕方はね、一日の疲れが実は意外と夕方って、溜まってるんですよ。気づかないんですけど。血のむくみとか結構マックスじゃないですか？
そうですね。足むくみますよね。
なので、まあ、仕事から帰ってきて、もし余裕がある方は、少し足のむくみをほぐしてあげるような、動きをしたりとか。
血流を促すヨガ。
そうですね。あとはデスクワークの方とか、肩とか多分ガチガチだと思うんですよね。
ね、
なので、少しね、お風呂に入る前に軽く、肩周り、少しストレッチするとか、少し肩周りを緩めるような動きを入れると、いいですね。
じゃあ、ヨガの後に、お風呂に入るっていうのもいいんですか？
いいと思いますよ。ちょっと、程よくほぐれてるので、より温まって、体がよりほぐれますよね。
そうなんだ。
うん、
勉強になりますね。
はい、
ヨガを始める前後の食事について聞きたいんですけども。
食事ですね。これすごくよく聞かれますね。
ねえ、何を食べたらいいのか、何がダメなのかとかってあるんですか？
まず、ヨガをする、まあ、大体なんですけど、
はい。
2時間前ぐらいに、がっつり食べる人は2時間ぐらい前に食べ終わってた方がいいとは言われています。
へ
え。ただ、いろんな生活リズムとかもあるし、
はい。
なので、直前、始まる、ヨガを始める10分前とかに、すごいいっぱい食べちゃうとかじゃなければ、はい。30分前ぐらいまでには食べ終わってた方がいいですけど、できるのであれば2時間前ぐらいに本当は食べ終わってた方がいいです。なぜかというと、
はい、
胃が 胃の中にいっぱい物が溜まってると呼吸が浅くなってしまうんですね。胃と横隔、呼吸って横隔膜を動かすんですけど、
はい、
横隔膜と胃ってこう上下に重なってるんですよ。
はい、
だから胃がいっぱいこう、胃の中にいっぱい食べ物があると、横隔膜の動きがすごく悪くなって、呼吸がすごく浅くなってしまうんですね。で、呼吸が浅いと、やっぱりポーズもなかなか深まらないんですよ。なので、まあ、あまりお腹いっぱいではない方がいいっていうふうには言われてます。
反対に、空腹でやってもいいんですか？
はい、あ、空腹すぎても、人によってはちょっと低血糖気味だったりとか、たくさん動くヨガだったりすると、ちょっとご気分悪くなられる方とかもいらっしゃるので、やっぱりこう、ちょうどいい、なんて言うんですかね。ちょうどいい具合がいいんですよ。食べ終わって2時間ぐらいとか。なので、空腹すぎず、お腹いっぱいすぎず、みたいなのが理想です。
スムージーとかはどうなんですかね。
いいと思いますよ。そんなにお腹がタプタプにならなければ
。そうですよね。飲みすぎなければ、じゃあ、スムージーだったら、始める直前とかでもまだ。
でも直前すぎるのはやっぱり、
あ
んまり良くないんですよね。だから、その、どうしてもなんか、時間がない人とかは、まあ、チョコレートを、まあ、3粒ぐらい食べるとか。これくらいだったら、まあ、ちょっとね、糖分も取れるし。
そうですね。
少し満たされてできるのではないかと。はい。
なるほど。すごい大事なことですね、食事はね。
そうですね。
そっか。で、本当にこう、ヨガって、やっぱりこう、マットがあるイメージなんですけど、ヨガマット。
はい。
それやっぱマットがないとダメなんですかね。
ヨガマットがあった方がポーズに深まるんですよ。なぜなら土台が安定するんですね。
そっか。
そのポーズによるんですけど、立つポーズ、立ちポーズとか、四つん這いのポーズとか、少しこう動きがつくポーズに関しては、絶対にヨガマットではないと、ちょっと足も滑るし、
そうですね。
で、足の土台が安定しないと、上半身に力が入ってしまって、無駄なところに力が入ってしまうので、そうするとこう、伸ばしたいところがちゃんと伸ばせなかったり、逆にこう、焦りすぎて呼吸が浅くなってしまったりとか。するので、まあ土台を安定させるためにも、ポーズを深めるためにも、本当はヨガマットがおすすめです。
そうか、あった方がいいですね。
はい、そうですね。でも、その、なんだろう、寝る前にやるヨガとかは、お布団の上で、こう、仰向けとか、
吸
ったりする、リラックス系のポーズとかは、お布団の上とかでも大丈夫ですね。
なるほど。
あと、四つん這いは、手首に、はい、なんだろう、柔らかいお布団だと手首にこうね、ぎゅーっとこう体重がいってしまって手首を痛める可能性があるので、四つん這いのポーズも、やっぱりお布団はやめた方がいいですね。
あ、そうなんですね。やっぱちょっと硬さがある方が。
そうですね。硬いマットレスとかだったらいいと思うんですけど、ふわふわのお布団とかは、あんまりおすすめはしないですね。
勉強になります。あとは、私結構形から入るタイプなんですけど。
いいと思いますよ。
ヨガをする上での服装っていうのが、はい、こういうのがおすすめとか、これはやめた方がいいとかありますか？
ああ、やめた方がいいのは、デニムを履くとか。
デニム？
やっぱりこう、ストレッチ効果がある、
はい、
ボトムスっていうんですか？パンツっていうんですか？
はい。
の方が、やっぱりこう、気にしないでできますよね。
そうですよね。
あとは、そのちょっと脇が詰まった服とかだと、はい、ヨガって結構手を上げるポーズが多いんですね。そうするとこう、手を上げた時に、脇がこう、ぎゅーっと詰まったりとかしてると、すごく手を上げにくくって、そうするとまた違うところに力が入ってしまったりするので、できれば少しこう、ゆとりのあるポーズ、ゆとりのある服装、の方が、何も気にしないでできると思います。
あとはあれですよね。自分の好きな服装。
あ、それすごく大事ですね。好き、色とか、あとこの、 ヨガ始めるために、なんかこう新しくちょっとヨガウェア買ってみるとかっていうのもね、うんうん、すごくモチベーションが上がるので、
そうですね。
頑張れると思うんですよね。
頑張れますよね。これを着たいからヨガに行くみたいな。
そうそう、そういうの結構大事ですね。
大事ですね。
今、可愛いヨガウェアとかもいっぱいね、安く売ってるし。
いっぱいありますよね。
なんかちょっと頑張って続けたいな、みたいな人は、すごくいいと思いますよ。そういう形から入るのも。
形から入る人、皆さん、ぜひやってみてください。
はい。
ねえ。じゃあ最後にですね。
はい。
そのヨガをやる上での、なんか、例えば目標ないと、やっぱりダメなのかなとか、
はい、
気軽な気持ちでやっちゃいけないのかなとか、そういうのは、ね。
あ、でも、入り口的には、気楽な気持ちでも、すごくいいと思いますよ。なんとなくやってみたいな、なんか気になってたんですよが、みたいな方も結構いらっしゃって、そういう方もオンラインレッスン受けてくださってますし、なんか頑張ろうみたいな人よりも、なんとなくやってみようかなとか、運動不足解消してみたいなとかっていう気楽な気持ちの方もすごく多いので、実際の方も参加者の方には多いので、それはいいと思います。で、あとそうですね、完璧主義よりは、ちょっとこう、なんだろう。少しこう、心地よさを追求する方がいいです。何でもこう、完璧にやろうかなとか、ポーズも全部完璧にやろうとか、っていうよりは、自分の心地いいところを求めながら、心地いいところを見つけながらっていう方が、多分やってて心地いいし、疲れないで無理に続けられるかなと。思うので、こう委ねるっていうのも大事ですよね。あまりこう目標に縛られすぎないというか。
そうですよね。義務にならないような感じ、
ね。そうですね。
気軽に楽しくできるのが一番ですね。はい、
それ一番ですね。
ね
やっぱり続けるために、やっぱりそういうのって大事ですよね。頑張りすぎず、こう外側のウェアからちょっとこう、で、決めてみて。
そうですね。
モチベーションは上げるんだけれども完璧主義にならないみたいなのがすごくこう、いいかなと思います。
いいですね。
はい。
ね、なんか改めてこうやってヨガの、こう始める前のいろんなことを聞くと、あ、そうなんだってことがいろいろあったので、
意外と素朴な疑問ですよね。
本当に本当に、でも意外とやっぱこう空腹でやらない方がいいとかっていうのも、やっぱ聞いてみないとわかんなかったので、すごく大事なことを知れてよかったです。
はい、よかったです。
ありがとうございます。
はい。
では、本日もワンポイントレッスンに行きたいと思います。
はい。
はい、
今日は四つん這いでやるポーズで、猫の伸びのポーズというのをやっていきますね。
はい。
はい。なので、ヨガマットがある方は、ヨガマットの上で、四つん這いの姿勢で、入っていきましょう。はい。で、四つん這いは、手は肩幅、足は腰幅ぐらいに開いて、肩の下にこう手首が来るようにして、そして横から見たら足の付け根の下に膝が来るようにセットしていきます。はい。で、その状態から、手だけ、お尻の位置そのままで、手だけこうね、二手のひら分ぐらい前に出していきます。前にとことこ手だけ歩いていく感じ。わかりますかね。で、お尻はそのままの位置で、手のひら2枚分ぐらいこう前に歩かせていって、で、手の幅はマット幅ぐらいまで、最初肩幅って言ったんですけど、今の状態ではちょっと、マット幅ぐらいまで開いていきましょう。はい。で、そこまで来たら、お尻をぐーっと天井の方に、こうね、高く突き上げていきます。ぐーっと、お尻だけ突き上げていく感じ。はい。で、おでこがつく方は、おでこをマットに下ろして、で、もし、顎がつく方は、顎をこうマットに下ろしちゃってもいいですね。で、手を前にこう、ぐーっと伸ばし続ける感じ。ぐーっと手が伸びていって、お尻は、こう、天井に突き上がっていきます。そうすると、背中と腰が、こう、すごい伸びてきますね。はい。で、お腹は少し上の方にぐっと引き上げといた方が、こう腰回りが安定していきます。はい。で、胸が今ね、こう下に落ちてると思うんですけど、でもこう、呼吸とともに胸が どんどんこう、マットの方に近づいて、沈みつつも胸が開いていくような感じですね。そして背中、腰周りが心地よく伸びてくるポーズです。はい。で、柔軟性がある方は、すごくね、こう手も伸ばしやすくて、背中腰も伸ばしやすいんですけど、ちょっと私体硬いわっていう方は、あまり無理をせずに、こう肘も外側に曲げてしまっていいので、無理のない範囲で伸びてみてください。で、呼吸が大事なので、そうですね、この状態で4、5、4、3、4呼吸ぐらいですかね。もう少し続けてみてください。はい。で、3、4呼吸終わったら、そのまま、手を前に伸ばしたまま、お尻をこう、ずるずるっとね、かかとの方に乗せちゃって、はい。で、肘をこう外側に緩めて、おでこをマットに下ろして、チャイルドポーズというこうね、まん丸のリラックスポーズ、お休みのポーズに入って、伸ばした背中を少し丸くリセットしていきましょう。はい。猫の伸びのポーズでした。
ありがとうございました。はい。では最後に、本日、みちこさん、お知らせはございますか？
はい。お知らせは、朝活オンラインレッスンやっています。毎週月木金の朝8時30分から25分間やっています。はい。で、こちら、今、プレゼントをやっていて、はい。LINE 公式アカウントにお友達登録していただいて、登録した後に、朝活というメッセージを、こう、入れていただいて、エンターを押していただくと、なんとこの朝活ヨガが1ヶ月間無料というプレゼントをやっていますので、はい。ぜひ。はい。新しいウェアで。
そうです
はい。
ね。
うん。
朝
やって
から。
みてください。朝からヨガして1日スッキリしたいという方が集まって、はい。25分間だけヨガしてますので、はい。ちょっと重い腰がね、上がらなくて、外の、こう、なんでしょう、リアルのレッスンはちょっとね、なかなか腰が重くていけないけど、オンラインだったら受けれるわっていう方もこうたくさん参加してくださってますので、ぜひお待ちしています。
詳細は、ポッドキャストの説明欄にあります、みちこさんのウェブサイトをチェックしてみてください。
はい。
はい。みちこさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。